特集、西釜線再発見、名鉄西尾蒲郡線西釜線の13駅にはそれぞれの駅にそれぞれの特徴、色があります。西釜線の彩りを見つけに電車に乗って出かけてみませんか。ふとした瞬間に私たちは通学や通勤、旅行、買い物など生活の様々な場面で電車を利用しています。多くの方にとって電車は単に移動手段でしかなく、そこに特別な何かを感じている方は少ないのではないでしょうか。しかし、特に意識せずに利用している電車や普段使わない駅も、ふとした瞬間に、実は特別だったんだ、と気づくことがあります。もしかしたら、身近なものほどその魅力や素晴らしさに気づきにくいのかもしれません。ちょっとだけ好きに。西釜線を走る電車や沿線には、特別な魅力がたくさんあります。しかしそれに気づくには、まずは電車に乗ってみることや、普段使わない駅で下車してみることが必要です。そうすればきっと、今まで気づかなかった西釜線の彩りに気づくはず。今までより西釜線をちょっとだけ好きになったあなたが、そこにいるはずです。西釜線の存続問題。西釜線は市民の足として多くの方に利用されています。名鉄によれば、西釜線の4年度の1日あたりの乗降数は約1万2000人。元年度までは緩やかに増えていましたが、コロナ禍で大幅に減少しました。その後、回復傾向にあるものの、コロナ禍前の数には届いていません。もしもこのまま乗降数が回復しなければ、いつか廃線になってしまうかもしれません。西尾市と蒲郡市、愛知県中部運輸局、名古屋鉄道で構成する名鉄西尾蒲郡線、西尾駅から蒲郡駅、対策協議会で維持・存続に向けた協議を進めており、現時点で7年度までの運行が決まっています。しかし、それ以降の方針はまだ決まっておらず、西釜線の存続問題は大きな節目を迎えています。図、西釜線の路線図。西尾市から隣の蒲郡市まで路線が続いています。駅名を読み上げます。西尾、福知、上横須賀、平吉田、三河戸場、西はず、東はず、子供の国、西浦、片原、三河鹿島、蒲郡協定場前、蒲郡。図、終わり。写真、車窓から海を眺める乗客、写真終わり。レトロ、いろいろ。電車の魅力の一つに、車体のカラーリングがあります。西釜線を走る電車は、復刻塗装のレトロカラーの車両がたくさん。あなたは、どの電車がお気に入りですか？復刻塗装の電車が走る。名鉄電車といえば赤色、名鉄スカーレットが定番。しかし、西釜線を走る電車は、赤色だけではないのです。西釜線では かつて活躍していた電車のカラーリングを再現した復刻塗装列車が人気を集めています。様々な愛称がついている復刻塗装列車。白帯はシンプルな白いラインが赤い車体に入ると根強い人気を誇ります。車体全体が緑系の色合いの電車は芋虫と呼ばれ、その色合いは西尾の抹茶を連想させます。チョコツートンは上が薄ピンク、下が茶色の2色で、レトロな色合いが可愛いと SNS 上でも評判になっています。どの色の電車が駅に来るかは運行ダイヤ次第。運が良ければ復刻塗装の電車同士が駅ですれ違う場面に出会えるかもしれません。電車好きな人でなくても思わず写真を撮りたくなるような瞬間です。写真、4種類の先頭車両の写真です。1、芋虫。2、定番。3、白帯。4、チョコツートン。写真終わり。復刻塗装でつなぐ思い。現在は昭和や平成レトロがブームです。しかし西釜線の復刻塗装は単にそのブームに便乗しただけではなく別の狙いもあるのです。西釜線の利用者数増加に取り組む地域つながり課の鈴木聡主査は復刻塗装は高齢の方にとっては懐かしく若い方にとっては目新しい。この塗装をきっかけに世代間で交流が生まれ、西釜線の歴史や思いがつながってくれれば、と復刻塗装に込められた思いを語ります。知り合いの高齢の方に話を聞けば、きっと昔はこんな電車が走っていてね、電車に乗ってこんなところに行ったんだよ、当時のことを教えてくれるはず。そうすることで、西釜線への思いが次世代へつながっていきます。写真、白帯が走る様子。写真終わり。興味を持つきっかけに、地域つながり課、鈴木聡主査。復刻塗装をきっかけに、多くの方に、西釜線に興味を持ってもらえると嬉しいです。正直、私くらいの若い世代にとって、当時のカラーリングは懐かしいというより目新しいもの。その分、当時どのような様子だったかを知りたくなります。親子3世代で、この列車の思い出話をしたり、電車に乗ったりしてもらえたらと思います。写真、地域つながり課、鈴木聡主査。写真終わり。新カラーが仲間入り、復刻塗装の貸し切り列車を運行します。かつて西尾蒲郡線を運行していた5500系車両のストロークリームに赤帯が施された復刻塗装列車が新登場。オープニングに貸し切り列車を運行します。日時、7月6日土曜日、1、9時57分、2、11時57分、いずれも名鉄西尾駅発、蒲郡駅まで直通で40分乗車。親子枠、対象、市内在住の小学生以下と保護者、1組2人。定員、各16組、抽選。費用、1組、1000円。一般枠、対象、 市内在住の方、一人または二人組、定員各32人、抽選、費用一人1000円。共通事項、申し込み、6月3日月曜日から14日金曜日に QR コードで、QR コードがあります。またはハガキに参加者全員の郵便番号、住所、氏名、生年月日、電話番号、希望時間、車掌体験の有無、親子枠のみを記入の上、地域つながり課へ。郵便番号 445-8501、住所不要。その他、当選者には6月下旬に連絡、落選者への連絡はしません。帰りの運賃は各自で負担。写真、写真が2枚あります。1、チョコツートン貸切列車の様子。2、ストロークリームに赤帯が施された復刻塗装列車。写真終わり。問い合わせ先、地域つながり課、電話 65-2107。写真、写真が2枚あります。1. 普段は中部国際空港へのアクセス用特急として運行するミュースカイが4年9月に期間限定で西釜線を走った際の様子。おなじみのミュージックホーンが西釜線に響き渡った。2. 西釜線と虹のコラボレーション。電車の色だけでなく、天候や季節によって表情を変えるのが西釜線の魅力でもある。写真終わり。ちょっと不便がちょうどいい。商業施設と一体化した便利な駅はありません。ちょっとだけ不便。だからこそ味わえる魅力が西釜線にはあるんです。ならでは、の魅力。西釜線の魅力は、昔ながらと新しいの両方を味わえるところです。どの駅で下車しても、ちょっと歩くだけで、今まで出会ったことのない懐かしさや新しさに出会えます。新たなチャレンジをするカフェ、昔ながらの団子屋、情熱あふれる寿司店など西尾が誇る店が西釜線の沿線に多数存在しています。子供の国駅から徒歩12分。鈴味噌別邸。長く地域で愛される味噌屋が展開するおしゃれな飲食店。自慢の味噌を使ったメニューはどれも絶品で、2階席では海と山が交わる景色を楽しめます。写真、写真が3枚あります。1、味噌カツ定食。2、味噌たる。3、スタッフの鈴木みゆきさん、石原樹里さん。写真終わり。吉良吉田駅から徒歩7分、聖華堂。95歳の年子おばあちゃんが作るみたらし団子は冷めても柔らかくてもちもち。SNS で人気に火がつき、県外や海外からもお客さんが多数訪れます。写真、写真が3枚あります。1、団子を焼いている様子。2、みたらし団子。3、年子おばあちゃんこと、牧年子さん。写真終わり。東はず駅から徒歩5分。 春魚食祭だるま。新しいメニュー考案に挑戦し続ける店主の情熱あふれる寿司店。酒の締めにと考案したラーメンを目当てに訪れる客も多く、初めてでも入りやすい寿司店です。写真が3枚あります。1、入り口ののれん。2、ラーメン定食。3、店主の牧野翔吾さん。写真終わり。ゆったりとした出会い。都市部では商業施設や医療施設などと一体化し、とても便利になっている駅もあります。確かに便利さは魅力の一つ。しかし、便利さを求めてたくさんの人が集まる場所では、人と人との関係は希薄になりがちです。西蒲線やその沿線には、決して多くの人が押し寄せてはきません。その分、どこかゆったりとした、人間味あふれる出会いや交流を味わえるはず。ちょっとだけ不便でも、それを補って余りある、ちょうどいい魅力が西蒲線とその沿線にはあるのです。垣根なんてない。西蒲線は文字通り、西尾市と蒲郡市をつないでいます。漁師にとって重要な存在の西蒲線利用者を増やそうと、西尾市蒲郡市は様々なイベントや施策などに協力して取り組んでいます。西蒲線の13駅中5駅は蒲郡市にあります。しかし、その間に垣根はありません。西尾でも蒲郡でもその駅は西蒲線。漁師の思いをつなぐ大事な架け橋なのです。写真、三河鳥羽駅の切符売り場、チョコツートンが停車しています。写真終わり。蒲郡市の西蒲線沿線にも魅力的なイベントや施設がたくさん。国指定の天然記念物、竹島。長さ387メートルの橋を歩いて渡れる無人島。独自の植物体系を持ち、島全体が国の天然記念物に指定されている。島内にある八乙女神社は日本七弁天に数えられる。写真が2枚あります。1、竹島へ渡る橋。2、八乙女神社。写真終わり。海と温泉を堪能できる西浦パームビーチ。三日月のような形をした海岸。海水浴を楽しんだ後、すぐ近くの旅館で温泉に入ることもできる。最寄りの西浦駅には、木のぬくもりを感じられる新しい待合所が整備された。写真が2枚あります。1、西浦パームビーチ。2、西浦駅待合所。写真終わり。ワクワクが止まらない蒲郡祭り。見どころは何といっても花火大会で、直径約650メートルまで広がる小三尺玉の迫力は圧巻。少し早めに電車で向かって花火を見るのがおすすめ。今年の花火大会は7月28日日曜日。写真が2枚あります。1、スターマイン。2、小三尺玉。写真終わり。県内で唯一改札口がない名鉄路線。 名鉄線の中で自動改札がなく、交通系 IC カード、マナカなどで乗降できないのは、蒲郡線、三河鳥羽から蒲郡と広見線、明智から御嶽、岐阜県可児市だけ。機械的に開いたり閉じたりする改札では味わえない、どこか懐かしい乗車体験があなたを待っています。写真、電車の中に運賃箱、写真終わり。団体利用補助や親子利用補助を利用できます。西尾から蒲郡駅で乗車下車する団体や親子の利用補助があります。詳しくは QR コードで確認可能。QR コードがあります。団体利用、対象10名以上の団体など、親子利用、対象市内在住の小学生以下と保護者。思いが支える西蒲線。鉄道は営利事業。乗客の数が減り続ければ存続できません。もっとたくさんの人に西蒲線に乗ってほしい。そんな思いに支えられて西蒲線は今日も走っています。まずは興味を持って。西蒲線の利用促進イベントなどを企画する鉄拳メンバーの朝比奈浩樹さん、蒲郡市は、西蒲線には知られていないだけで魅力が詰まっている。興味を持って見てもらったら、きっと西蒲線を今より好きになってもらえると語ります。例えば、西蒲線のホームにある屋根を支える柱は、古くなった線路が再利用されています。よく見ると、線路時代の名残なのか、何かが記された刻印を確認できます。そんな視点で見てみると、普段何気なく見ていた駅の柱が、ちょっと特別なものに見えてくるはずです。写真。写真が2枚あります。1、電車と朝比奈浩樹さん。2、西浦駅のホームの屋根を支える柱。形からレールだったものとわかる。写真終わり。西蒲線で通う理由。名古屋市内の大学に通う朝比奈さんは、蒲郡駅で JR 線に乗り換えた方が30分早く学校に着きますが、吉良吉田駅経由で通学しています。こちらのルートの方が定期代がちょっと安いのもあるけど、毎日乗っていて楽しいからというのが一番の理由。微力だけど利用者数増加にも貢献できるし、と、朝比奈さんは笑顔で語ります。現在、西蒲線の利用者数は少なく、路線の経営としては赤字。イベントなどで集客を図ることはもちろんですが、通勤通学で利用する方が増えなければ、赤字の解消は難しいと言われています。西蒲線を未来に残すためには、朝比奈さんのように、一人でも多くの方が通勤通学で利用することが必要なのです。彩りを未来へ。西蒲線の魅力は何と言っても景色。高校時代から西蒲線で通学している朝比奈さんのおすすめは、車窓から見える夕日です。時間や場所によってピンク色だったり、オレンジ色だったりと、毎日全く違う表情を見せるそう。また、梅雨の時期に山間を通る際、雨に濡れた木々の間を抜ける瞬間は、まるで異世界に 吸い込まれるよう、と教えてくれました。電車も沿線の店も景色も、今は当たり前に目の前にあります。しかし、それが未来へ続いていくかは、私たち次第。西蒲線を未来へ残すためにも、まずは電車に乗って彩りを探しに行ってみませんか。写真が6枚あります。1、田園の中を走る赤い電車。2、判読できないが何らかの刻印が確認できる柱。3、笑顔で語る朝比奈さん。4、木々の中を通る線路。まるで映画のような情景を楽しめる。5、夕日が反射する電車。6、インスタグラム。西蒲線は今日も走る。で、西蒲線の写真を確認できます。フォローは QR コードで。QR コードがあります。写真終わり。特集、西蒲線再発見終わり。